この一番大切な時にイエスの弟子たちはイエス様を裏切っていくわけなんです。その最初の急先鋒はイエスを裏切ったイスカリオテのユダでありました。彼は十二弟子の一人で最初の頃からイエスに従ってきた人でありましたけれども、また金入れを預かっていたイエス様の一行の会計係も務めていた人でありました。しかし彼はどういうわけかイエス様を敵である祭司や律法学者に銀貨30枚で売り渡してしまう。彼を売り渡すならいくらくれるかと聞きに行ってですね、銀貨30枚というのは、今で言えば30万円か50万円かそんなぐらいでしょうか、奴隷一人の値段であったと言われておりますけれども、対照的なのはこの14章の最初にありますベタニアでイエス様がこのナルドの香油を注がれましたね。あのナルド油の値が銀貨300枚、300デナリというのは銀貨300枚という意味なんです。片や一人の女性が生涯をかけて蓄えた300デナリの銀貨300枚の油を惜しげもなくイエス様に注ぐ、片やその10分の1の値段で3年間従ってきた死である方を売り渡す、非常に対照的ですね。彼は最後の晩餐の席まで共におりました。イエス様と共にパンを食したわけです。で、生産式と言われるそのイエス様が改めてですね、杯を取りパンを渡された時にはユダはおりませんでしたけれども、その直前まで一緒にいた。さすがにその新しい契約にユダは同席しませんでしたが、彼はそこでイエスのもとを去って、そして何をしにいたかというと、イエスを捕まえる人たちを集めてきたわけですね。そして今読みましたようにイエス様が、悲しみの極限で祈られたゲッセマネのその祈りの後で群衆と一緒にイエスを捕まえに行く。しかも暗闇ですから誰がイエスであるかということを間違えてはいけないので、自分がイエスを、この人がイエスだと分かるように、なんとですね、一番この親愛の情を表すその口づけによって裏切るんですね。これはもう情けないとか腹が立つとかっていう以上に実に悲しい出来事ですね。人類にとって最も悲しい出来事かもしれません。救い主である方を銀貨30枚で売り渡し、そして口づけによってその人を示す。こうしてイエスは捕まえられていくわけなんです。しかし、直接弟子死であるイエスを売り渡したのはイスカリオテのユダでありましたけれども、他の弟子たちはどうだったかというと、その直後に逃げてしまったんですね。そしてその弟子の一番リーダー格であったペテロはイエスを知らないと3度言った。しかもそのゲッセマネの祈りに行く前にですね、イエスはペテロの裏切りを予告してらっしゃる。あなたは私が あなたに告げます、これ30節ですが、あなたに告げます、今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと3度言います、イエス様は予告をしてらっしゃる。で、よくさっきの後半の部分を読んでみますと、ペテロが2度イエスを知らないと言った後で1回鶏が鳴いてるんですね。一回泣いているんだけど、その時には気がつかないで、二度目に泣いた時にペテロは気がつくんです。二回知らないと言って、鶏が泣いて、そして72節にですね、二度目に泣いたと書いてありますから、一度知らないと言って、でその後でまた知らないと、今度はですね、呪いをかけて誓って、私はあなた方の話しているその人を知りませんと言うんですね。ペテロはイエス様があなたは私を知らないと3度言いますとこう言い張った時に、言われた時にですね、力を込めてこう言ってるんですね。31節に、 たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないだと決して申しません。すごい単価を切ってるわけです。まあ、大体ペテロという人はお調子者で、すぐにですね、調子のいいことをこう言って、いますね。これまでもそうでしたけれども、まあ、一番最後で一番調子のいいことを言いました。そして見事に裏切ってしまったんですね。これ数時間前ですから。ご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないと決して申しません。よくぞ言い切った。まあ、まさにその舌の根の乾かないうちにって言葉がありますが、その数時間後には私はあなた方の話しているその人を知りませんと呪いをかけて誓ったって言うんです。呪いをかけて誓ったんですね。嘘なら死んでもいいって言ったんです。最初は一緒に死んでもいいって言って、あとは嘘なら死んでもいいって言って、まあ本当にみっともない限りですね。これが一番弟子です。ローマ法王の先祖です。ローマ法王の先祖。ローマ法王というのはこのペテロの子孫が、子孫というかこのペテロの代々受け継がれていった人なんですね。これがローマ法王なんです。いや、ローマ法王も大したことないですね。この弟子ですから、カトリックの人って怒られますけれども、でもペテロはそう。他の弟子はどうです。実は他の弟子もね、ペテロがそう単価を切った後で皆の者もそう言ったと書いてあるんですよ。皆の者もそう言った。よく言ったペテロ、私も同意見だ、俺も一緒に死のうと言ったんですよね。ところが50節を見ると、すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。でペテロはまだね、その後イエス様の裁判の様子を、まあ、野員に乗じてっていうんでしょうか、見に行ってるんですよ。他の弟子は そこにも行ってないんです。どっか森の中へ逃げてですね、ガタガタ震えてるわけですよ。もっと情けないっちゃもっと情けないです。他の10人の弟子、まあ、イスカリオテの人は裏切ってますから。で51節には、ある青年が素肌に雨布を1枚まとったままでイエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げたっていう記事が書いてあるんですね。これはマルコの福音書にしか書いてないので、このマルコの福音書の著者であるマルコではないかと伝統的に考えられています。ただそれはあくまでも推論で、本当のところは分かりません。名前が書いてないので十二弟子でないかもしれないし、あるいは暗闇だったので誰だったか分からないので名前が書いてないのかもしれませんが、僕はまあ若い弟子であるとするとヨハネでなかったかなとちょっと思ったりもします。他の弟子がみんな逃げた後で彼はちょっとついてったんですね。ちょっとついてったけどすぐに見つかっちゃって、そしたらなんと裸で逃げちゃった。で、旧約聖書を見ると敵の国のスパイを捕まえて恥ずかしめて返すときにですね、ひげを半分剃って洋服半分破って返したって書いてあるんですよ。イスラエルの人にとってこの洋服が破られるとか、まあ、それこそ裸にされるとかっていうのはですね、死ぬより恥ずかしいことです。でも彼は死ぬより恥ずかしかったけど死にたくなかったんですね。それぐらい怖かったんです。この人もちゃんと私はイエス様と一緒に死ぬと言った人なんですよ。どうですかこの弟子たちね、情けないでしょ。情けないし悲しい、本当悲しい感じがしますね。イエス様の一番辛い時ですよ。一番弟子をそばに置いておきたいと思われた時なんです。明日は十字架にかかるという時なんです。その時に彼らはイエスを裏切り、知らないといい、呪いをかけてイエスを知らないといい、すっぱだかで逃げてしまったんです。でマルコはマルコの福音書っていうのはですね、この劇的などこか劇的なこう書き方をしています。彼はストーリーテラーと言われていて、日本で言えば講談師のような仕事をしていた人じゃないかと言われているんです。だからこのマルコの福音書を実は講談風に読むと実に雰囲気が出てくるんですね。まだやったことがないんですけども、やってみようかなと、まあ、僕は講談あまりよく知らないのでちょっと講談を勉強してからじゃないといけませんが、でも片やイエス様の人生で最もこの苦しい悲しい時に、片や弟子たちはイエスを裏切って逃げていくんですよね。そのコントラストが非常に はっきり描かれているようです。その話が最後の晩餐だとかゲッセマネの祈りだとかそういう大切な出来事の周りにこう散りばめられているわけなんですね。イエス様はじゃあこの弟子たちをどう思っていらっしゃったんでしょうか。イエス様は彼らのこの不肖な弟子たちというか本当に悲しくなるほど情けないこの弟子たち、もうお前たちみたいなのは弟子でもなければ弟子ではないと言ってですね、もう二度とお前たちの顔を見たくないと言って、復活後は新しい弟子を召されたとは書いてないんですね、この時にも実はすでにイエス様はこのことをご存知だったんですね。だから予告してるわけでしょう。あなたは私を知らないと三度言うと、そのことを予告してらっしゃる。ペテロに対して、弟子たちに対しても、あなた方は自分から離れて散り散りになる、あなた方は皆つまずきます、私が羊飼いをすると羊は散り散りなと書いてありますからというマルコのこの旧約の言葉、予言を引いてですね、弟子たちがみんな逃げていくということをイエス様は最初から知っておられたんですよ。だけどもそのことを責められませんでした。ユダに対してはどうでしょうか。イエス様を裏切った、ね、実に、人間の中で最もこの愚かな行動をした人かもしれませんね。このイスカリオテにいたという人はたったの30万円で売っちゃったんですよ、ね、マタイによるとイエス様の十字架にかかった後で彼はそのことで悔いて金を返して自殺したと書いてあります、そのことによって、ユダという人はあんまり深くものを考えなかったので、いや、あるいは捕まえられてもイエス様はきっと何も罪がない人だから助かるだろうというふうに、勘ぐってというか踏んでですね、それで売ったんじゃないかという、好意的な解釈もできますけれども、私はあんまりそんなことを考えないですね。やっぱり彼は金に目がくらんだんですよ。金色屋社じゃないですけど金に目がくらんだんです。銀貨30枚、彼にとって金が全てだったから、それで30万円もらえるんだったら、しかも口づけによって死であるイエスさんを裏切るんですよ。人間にとって本当実に情けないというかみっともない姿ですけれども、でもそのユダに対してイエス様はこう言われてますね。21節に、しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。呪われる、これは仕方がないことですね。彼が祝福されるようだと神の国の秩序は成り立たないんです。しかしその後、そういう人は生まれなかった方が良かったのですと言ってるんです。僕は、この言葉はユダに対するイエス様の同情の言葉だと思います。生まれなかった方が良かった、生まれてきたがために彼はこんな愚かなことをしてしまった。ユダは自分の意思でやってるんですよ。だから責められるべきはユダなんですけれども、イエス様は彼が生まれなかった方が良かったとこう言ってらっしゃるんです。また弟子たちが自分を裏切ることに対しても、さっきもちょっと言いましたが、27節で私が羊飼いを打つすると羊は散り散りになるという予言の言葉を引っ張ってらっしゃるんです。予言の言葉を引いて、あなた方が私から離れていくのはこれは旧約聖書の予言の成就なんだと、あたかも彼らに責任はないと言わんばかりのですね、このかばうような言葉の配慮ではないかと私は思います。しかもこの裏切るということが分かっているペテロと他の弟子たちをイエス様はゲッセマネの園に連れて行かれたじゃないですか。裏切ることは分かってるんですよ。自分から逃げていくのは分かってるんです。その弟子たちをイエス様はゲッセマネの園に連れて行かれた。ペテロとヤコブとヨハネの一番そばに置かれたんです。なぜですか。イエスは彼らに怒っておられましたか。いや、怒ってない。いや、もうすでに許しておられた。いや、もう彼らを憐れんでおられた。彼らが自分を裏切るということを知りながらそばに置いておられたというのはイエス様の許しの証拠であります。もし許していなければ、もう頼むからほっといてくれ、一人にしてくれ、お前たちの顔も見たくない、 もうそんな偉そうなこと言ってるけど俺を裏切るのは分かってるんだから頼むからちょっと遠くに行ってくれと言いたくなるような時ですが、イエス様はそんなことを全くおっしゃらないで、そんな弟子たちも頼りにするかのように自分のそばに置かれたじゃないですか。そして何よりもペテロに対してまた弟子たちに対して自分を裏切ると言われたということはですね、これはもう許しているということなんですよ。そして私はあなた方より先にガリラヤに行きますと言われたんです。何のためにガリラヤに行くんですか、イエス様。ガリラヤってどこですか。弟子が召されたところですよ。ペテロがヤコブがヨハネが網を捨ててイエス様に従ったところですよ。最初にイエス様に会ったところですよ。私はあなた方より先にあそこに行って待ってるから、また私はあなたを弟子たちとして、またあなたを召すから、あなたを捨てないから、また私のところに帰ってこいっていう言い方なんですよ。今度はお前たちひれ伏して謝って俺のところ来なきゃ、二度と顔見、そんな面見せるなということじゃない。またね、弟子にしてあげるからね。もうすべ何も起こる前からイエス様は彼らを許して、そして彼らを憐れんでですね、おられた。だからこそ弟子たちはその後もですね、キリストの弟子足りえたわけであります。そしてイエス様はこの後十字架にお着きになりました。父よ、彼らをお許しください、彼は何をしているのか分からないでいるのです。有名な十字架の言葉はいろんな人に適用できますが、弟子たちに対しても適用されます。彼らは何をしているのか分からない。イエスは私たちの弟子たちの弱さも愚かさも軽薄さも罪深さもご存知でした。その上で彼らを弟子として召し、そばに置かれました。そして彼らに向けられるべき神の呪いをご自分が背負われました。父よ、彼らをお許しください、彼らに向けられるべき怒りを私にお向けください、どうぞ許してやってください。その深い憐れみの姿が十字架なのであります。この弟子たちから私たちは何を教えられるでしょうか。第一に、誰でもイエス様の弟子にはなれるということです。この人たちが最初の弟子なんです。感謝ですね。この人たちが最初の弟子でよかったなと僕は思いますよ、うん。さっき教皇の大元はペテロだと言いましたけれども、ペテロが教皇の大元でよかったですね、うん、裏切った人が最初ですから、うん、あといくら裏切っても大丈夫ということですよね、うん、最初の弟子なんです。これが最初の弟子です。よかったですよ本当に。もし最初の弟子がですね、この単価通りイエス様と一緒に十字架について11人が一緒に十字架についたって聖書に書いてあってごらんなさい。後ついていくのは大変ですよ。もうじゃあわしももう十字架つくしかないということになる。もうイエスの弟子になることなんか、まあ誰にもできない。でも大丈夫なんです。最初の弟子はイエスを売ったんです。イエスはイスカリオテのユダが自分を売るということを知らなかったんでしょうか。そんなことはありません。ご存知だったんです。ペテロが自分を知らないと3度言うということを、一番その人生の大切な時に私を裏切るということを、イエス様はペテロを召す時にご存知なかったんでしょうか。知っておられたはずです。それでも自分の弟子にされたんです。何のためだと思いますか。それは彼らを鍛えるためではないんです。それは彼らを許すため。彼らに許しを体験させるためだったと私は思います。ここで許しを体験したからこそペテロは教会の指導者になり得たんです。ヨハネの福音書の21章を見ると、イエスはペテロに、あなたは私を愛するか、私の羊を飼いなさいと言われた。なぜペテロがイエス様の羊を飼い福音を伝え、また教会の指導者になったか、彼が立派な人だったからじゃないんですよ。彼が優れた指導者であったからではないんです。彼が正しい人で、彼が一点の曇りもない義人であったからではないんです。いや、それむしろその逆ですね。 彼が本当に情けない、愚かだ、惨めだ、悲しいほどに情けない人物であったけれども、イエスは彼を愛された、彼を許された、一の子分にされたんです。だからこそペテロはイエス様の後を告げたわけでしょう。だからこそペテロは人々を許し、愛し、導いていくことができたんです。私たちもこのイエス様の弟子たち、その、何代目か何百代目かのそのつながりの弟子なんですね。幸いなことに私たちもイエス様を知らないといい、信じないといい、イエス様なんか当てにできないというようなことがあっても、イエス様は私たちを許していてくださるということです。感謝のことですね。実に感謝です。このペテロの話、弟子たちがイエス様のそばを逃げていった話、心からありがとうと言いたい。よく逃げてくれた、そこでついていかれたらこっちが困る。私たちが何度イエスを知らないというイエスのもとを離れ、逃げ、裏切ったとしても、イエス様は許していてくださる。今日の御言葉はマタイの福音書の18章の21節と22節を開いておりますが、僕ここを読んでですね、今まで気がつかなかったことに一つ気がついたんですね。お読みいたしますが、18章の21節と22節、有名な言葉ですけどね。その時ペテロが身元に来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか。イエスは言われた、7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。これペテロが尋ねてるんです。ペテロよかったですね、ここで尋ねておいて。そう思いません？ペテロが7度、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか。イエス様は、いや、7度じゃないよ、7の70倍490回、もっとそれ以上ということですか。何度でも許しなさいとペテロに言われたんですよ。それは取りも直さず、イエス様がペテロに、私はあなたが何度私を知らないと言ってもあなたを許してやるからなっていう約束ですよ、これは、ね。ペテロは3度知らないと言った。あの時彼はこの話を思い出したかもしれませんね。私たちも同じ弱い人間であり罪深いものです。でもイエス様は何の非難も責めもお与えになりません。いや、むしろそうであるからこそ私についてこいと言われる、そうであるからこそ私の弟子でありなさいと言われる。なぜかならば、私たちを通してキリストの許しが明らかにされるからです。キリストの愛が明らかにされるからです。不肖の弟子であるからこそイエス様の許しの大きさが表されるんじゃないですか。大いに裏切りましょうとは言いませんが、何度裏切ってもイエス様は私たちを許してくださる方であるということを証しするのが弟子の務めなんですね。そういう意味で私たちはこの弟子たち、先輩の大先輩の初代のこの弟子の本当に恥ずべき行為ではありますけれども、私たちに対しては大きな慰めであるということを知るわけであります。最後に付け加えるとするならば、私たちはイエス様に許していただいて、イエス様に弱さを担っていただいているわけだから、また私たちも互いに互いの弱さを担い許し合うということができないだろうかということですね。なかなかそれは難しいことですけども、人を許すということになると、私たちはすでにもうすぐに自分のことは棚に上げてしまうんですね。許されているということを棚に上げてしまうんですが、棚から下ろして自分も許されたもの、自分も弱さを担われているものとして、許し合い、弱さを担い合えるものになりたいと思います。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、与えられました 御言葉のように感謝をいたします。あなたは私たちが何度あなたを知らないといい裏切り、またあなたを侮蔑するようなことがあっても、私たちをお見捨てにならずお許しくださることを覚えて心から感謝を申し上げます。この不肖の弟子たちが最初の弟子であったことに心から感謝を捧げいたします。主よ、私たちは何もできませんが、ただこの愚かさゆえにあなたの許しの深さ、愛の深さが表されるならば幸いであります。どうぞこの弱さ醜さがさらに明らかになって、それを覆い尽くしてくださるイエス・キリストの愛と憐れみの深さが人々に知らしめられますように。そしてただキリストの十字架のみが褒めたたえられ賛美されますように。主よ、今も私たちをあなたの大切な弟子としていてくださることを感謝いたします。いや、決してあなたは私たちをお見捨てになりません。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという約束は、私たちがあなたを裏切りあなたを知らないと言った時にも保護にならずにいることを感謝いたします。主よ、これからもよろしく許し憐れんでお導きくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立ください。祝祷をいたします。仰ぎ恋願わくは私たちの救い主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにあらんこと。アーメン。